でいっぱい、まるまるタッチ。
小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてお相手は水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、番組がスタートしてからこれで10回目 の、ね、配信となりますけれども、前回まではこう触れることの効果についてたくさんのお話をいただいてきました。はい、もう本当にこれはチリツモでね、ちょっとずつこう触れていくことが本当にいいんだなっていうのを皆さんも実感してくださってると思うんですが、改めてじゃあここでそのポイントについてですね、この実際の生活の中で使えるポイントを教えていただきたいと思います。
はい、まず普段お伝えしているベビーマッサージはなんかまあいろいろ流れがあって、まあ教室とかではお伝えしてるんですけれども、
はい、
実際の生活の中って、まあ、時間が取れないのが現状ではあるので、うん、ただやっぱり困ったってなった時に、うん、じゃあこの部分どうしたらあげたらいいんだろう、じゃあこうしてあげようみたいな、うん、ちょっともしかしたら気休めになるかもしれないんですけれども、うん、まあ、親心としてはちょっとこうタッチケアとかベビーマッサージをその部分的に取り入れてあげることで、ちょっとこう安心できるちょっと材料になっていけばなと思ってお伝えしたいと思っております。
はい、まずはどんなことからお話しいただけますか。
まずはさあどうぞ触ってくださいではなくって栄養をまあ、マッサージをするにあたってとか、あとまあ、気をつけなくちゃいけないこと、もしかしたらこういう万が一をちょっとお伝えしたいなと思ってます。
はい。
はい。まずですね、例えば、暑すぎるところとか、であると、ちょっとまあ暑すぎるって、まあ私たちもその、不快に感じる、うん、ところで触ってあげると、まあ、子供も嫌がったりするので、まあ、できればまあ適温だなって、まあ、お互いがちょっとこうリラックスできるなっていう、こう室温っていうのをまあ保ってあげてくださいね。で、はい、赤ちゃんであれば、例えば本当にマッサージしてあげたいなと思ったら、マットなどちょっとこう、とは言ってもこうふかふかというより、まあ、固めの敷物をちょっと引いてあげてくださいね。はい、ふかふかだとちょっと本当に月齢がちっちゃいと窒息したりやっぱりしてしまったりする恐れがやっぱりあるので、はい、ちょっともまあフラットなちょっと固めの、うん、マットとかご用意していただければいいですね。
はい、
であと、まあ、姿勢なんですけれども、うん、こうよくこう、オイルを使ったマッサージだと、寝かせて、肌幹部にして、みたいなところがあると思うんですけれども、はい、基本は赤ちゃんが、もう好きな姿勢でやってあげてください。なんか仰向けになって、わざわざっていうよりかは、赤ちゃんが例えばもう、お座りができる、お座りが今ブームなんですとか、寝返りが打てるようになって、もう、うつ伏せが大好きなんです。で、これに対してはもう、うつ伏せの姿勢で、やってもいいですし、あと、まあ、大きなお兄ちゃん、姉ちゃんとかだったら、別にお母さんのお膝の上でとか、もう本人が楽しいなとか、リラックスできるなっていうところで、体の姿勢でやってあげてくださいね。で、ただし、なんか、お声かけするときは、ちょっとこう、今からじゃあマッサージするねとか、触っていいって、目を見て、声かけしてあげてくださいね。
はい。
はい。で、あと、まあ、そもそも赤ちゃんの、まあ、体調とか、機嫌はチェックしてくださいねっていうのも、やっぱり、風邪の中は、ちょっとお控えくださいねとか、
はい。
まあ、お怪我してるときは、ちょっと本人の体調優れないので、無理にしないであげてくださいねって、逆にやっぱり良かれと思っても体調が悪い時に触れられると私たちもちょっとゆっくりさせてみたいなところが
ほっといてってなりますよね。
来るので、そこはまあ赤ちゃんも子供も一緒なので、うん、まあそんなもんなんだなと思って、うん、してください、うん、であと、まあ、お母さんが、なんかこう、カツカツで、座ってあげなきゃっていう感じで、やるよりかは、お母さんも、機嫌よく、 機嫌がいい時にマッサージしてあげてください。で、あと例えばその周りがなんかもうごちゃごちゃして、まあマッサージするときなんですけれども、うん、なんかこういろんなこうやっぱ刺激、テレビとか例えばまあおもちゃももうまあすごいと思うんですけれども、というよりかなんかちょっとまあ場所を変えてちょっとこう整った環境が整った場所で片付いてある場所でやると、あ、触れられてるんだなっていうのがより実感しやすくなるので、もしもなんかもうマッサージしてあげたいっていう、時間取れますっていう方に対しては、なんかこう落ち着いた場所でマッサージしてあげてくださいね。で、あとですね、赤ちゃん、まあマッサージしてあげると血流が良くなるんです。
はい。
血流が良くなるっていうことは、まあ、汗をかく。ということで、うん、喉が渇いたりするので、例えばなんか、全部やり終える前に、なんかやっぱりこう、代謝が良くなって、うん、こう、適度なこう疲労感、なんかちょっとまあ、私たちで言う、ちょっと軽くこう、ウォーキングした後、ちょっとやっぱり、お水飲みたくなったりする感じで、うん、赤ちゃんもこう、喉渇いたりするので、はい、まあ、適になんか喉乾いたのかなとか、ちょっとおっぱい飲みたいのかなって言ったら、一旦中断して、おっぱい飲ませてあげたり、大きなお兄ちゃんとかもお水飲ませてあげたり全然していいので、っていうのも、飲み物の用意とかしていいですよ、っていうのがあります。で、あと、私がお伝えしてるのは、基本自然のままで、そのままで、まあ、マッサージというか、ケアするので、例えばオイルとかパウダーとかは、まあまあ、相手というか使いませんっていうのが、うん、まあ基本ではあります。
はい。
なので、なんか用意しなくちゃいけないのかしらっていうのはないので、そこは大丈夫ですよっていうのがあります。で、あと、もう眠いっていう子は、寝させてください。あえて。
はい。
あ、やっぱり眠りが成長につながる、成長発達につながるので、
ええ、
それを阻止してまでは、やってあげなくて大丈夫なので、もうトントンして寝かしつけてくださいね。
はい。
で、はい。で、あと、マッサージ中に気をつけることっていうのが、やっぱりこう、怒りモードでやってあげても、全然お互い楽しくないので、
うん、
本当、先ほどお伝えしたように、まあ、楽しい気持ちで目線を合わせてやってくださいねっていうのがあるんですけれども、うん、その中で嫌がったりする場面ってあるんですね。赤ちゃんとか子供って触んないでよって。
うんうんうん、
で、その時は、一旦無理くり、いや、こう言われたから、ここを触ってあげなくちゃ、でも、ピシッて、嫌ってされたら、
うん、
あ、嫌だったのね、で、おしまいにしてあげてくださいね。
はい。
はい。ね、赤ちゃんとか、まあ、子供って、気まぐれなので、昨日は、ここの、例えば、頭なでなでが好きだったのに、今日は嫌だ、とか、
うん、
逆に、昨日は、お腹、なでなでは嫌だったのに、今日はいいのね、みたいな感じで、うん、本当その日で、触ってもらいたいところが、変わったりもするので、うん、あ、今日そうなんだって、まあ、お母さんの新しい発見にもなったり、気づきもあったりするんですけれども、うん、そういうのに、気がつきながら、まあ、こだわらないで、昨日ここだったから、もうここが好きなのねって、もう毎日ではないっていうことですよって。
はい。
で、あと、もしも泣いてしまったりとかしたら、うん、中断して、抱っこして声かけして、一回落ち着かせてくださいね。で、その時に、まあ、おっぱいあげたり、お水飲ませてあげてください。で、あとやっぱりおしっことかうんちしちゃったら、一回取り替えてあげてくださいねっていうのがあるんですけれども、あと、まあ、こう、ずっと触るのではなくて、まあ、10分程度で終わるようにしてくださいねって、まあ、疲れるのでっていうのもあるし、うん、オキトシンの効果もそこまで出るのも、
はい。そうでしたね。
そうです。持続しませんよって、
はい、
いうので、はい。で、あとですね、はい、そもそも、マッサージ自体をちょっとしてはいけない場合っていうのが、心臓が、にちょっと、もともと疾患がある子は、例えば、主治医の先生にちょっと、どのくらいちょっと触れていいんですか、うん、っていうのは、その血流が良くなるのでっていうのもあるので、
はい、
そういったちょっと 持病をお持ちの方は、ちょっとお医者さんと相談して、ちょっとやっていいかどうかっていうのを検討してみてください。で、あと、股関節に問題も、はい、ちょっとある子も、やっぱりお医者さんと相談してから取り組んでくださいね、って。あと、はい、まあ、やっぱり、いつもと明らかに様子が違うときですね、うん。なんでこんなに不機嫌なんだろうとかっていうときは、なんかまあ、例えば、おしっこの回数が少なかったり、うん、なんで今日おっぱい飲んでくれないんだろうっていうときは、ちょっと体調が優れないときなので、うん、マッサージはお控えくださいね。で、あとまあ、お熱があるときもなんですけれども、
はい、
ここは感染症ですよね。かかってるときとかはいつもとやっぱり違う状態なので、おやめくださいね。あと、予防接種を受けた日も、念のため。
はい。
一応、腕も触ったりするので、ってところも含めて、なんか、触ったから、後でやっぱりこう予防接種って副反応でお熱出ちゃったりとかもするので、まあ、この時、そういえば触ったから、どっちなんだろうって、打って熱出たんだろうか、なんか変なことして、どうしちゃったかなって、逆に迷っちゃったりもすると思うので、
はい、
そういったちょっとイベントごとがあった時は、無理に、マッサージ大丈夫ですよ。まあ、あります。あと、まあ、ねんねしてるときは、先ほどお伝えしたように、
はい、
くださいね。って感じですかね。はい。
はい、たくさんの、お話いただきましたけれども、やっぱり、こう、印象的なのは、ママがイライラしないとき。イライラしてやっても、やっぱ伝わらないわけですね、子供には。ね、
やっぱり、こう、イライラしてると、例えば、ちょっとやっぱ強く押しすぎちゃったり、
うん、ああ、そうですね。
あったり、ちょっと、あったり、なんかそれで強くしすぎて、ちょっと嫌な思いしちゃったりとか、うん、まあ声かけもやっぱりこう荒々しくなっちゃったりするので、
うんうん、
お互いのためかな
はい。先ほど時間は10分程度という話がありましたが、はい、マッサージをするときのポイントとして、前回でしたかね、手のひらでしてあげるというのがいいっていう話がありました。はい、うん、あと場所としては、例えばこう、下から上に行った方がいいのか、うん、上から下に行った方がいいのかとか、何かルールはあるんですか？
ルールは、基本的には、上から下なんですね。まあ、リラックスするっていうことを目的とすると、上から下で、東洋医学で、その、気、陽気は上に行きやすくって、陰、
うん、
の方は、の気は、こう、真下に行きやすいっていうので、子供って逆に陽気の塊なので、上に行きやすいので、例えば頭の方から、下にこう、陽気を下げてあげるというか、で、沈静化するっていうので、ちょっとこう、それで今リラックスするっていう、
なるほど。
流れになりますね。
勝手なイメージで、下から血流を上に上げるのかと思って、うん、足からやるのかっていう、私はイメージがあったんですが、
なんか
頭からなんですね。
なんかこう、それこそ、まあ、欧米から持ち込んでるその、オイルマッサージとかだと、うん、やっぱりその、下から上にっていう、なんか手法があるみたいなんですけれども、
はい、
私がその、お伝えしてるのが、東洋医学をベースにしてるので、
うんうん、
そういう、まあ、東洋医学のその、気っていうのがあって、うん、でも気に基づくと上から下に下げてあげる。で、まあ逆に言うと大人は、陽気が逆にこうもう薄れてってしまうので、下から上に持ち上げていくっていうのが、いい逆に気の流れになっていくので、本当、三者三様というか、十二と色というか、うん、その場合によってまた、その状況によっても、
うん、
流れが違うので、
うん、
まあ、基本のベースとしては上から下が流れ的がいいですかねっていうのが、はい、なります。はい、
まあ、特にこう、指圧をするわけではないので、資格もいらないですから、うん、本当にこう、手のひらで頭からこう、撫でてあげて、次は肩を撫でてあげて、うん、こんなイメージで大丈夫ですか？
そうですね。まあ、ざっくり言うと頭で、うん、あと、まあ、赤ちゃんですと、ちょっとこう、お顔ちょっと触れてあげたりとかもあるんですけど、はい。まあ、それもちょっと、後々いろんなところで お伝えはしたいなって、本当思ってはいるんですが。
はい。わかりました。今日はね、たくさんのポイントいただきながらと、それから上から下っていうのがね、私は新たな発見でした。またぜひ皆さんね、実践していただきたいなというふうに思います。
はい。
さあ、そして千秋さん、ブログもされてますね。
はい。このポッドキャストで、文章化したもの、より丁寧に書いてると思うんで、ぜひ、何を言ってるんだっていうときは、ぜひブログでお読みください。
はい。とても丁寧に書き起こしされてるのでね、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。そして、千秋さんへのご質問やご意見、ご要望なども、このブログから、
ね、
はい。差し上げても大丈夫ですか？
はい。ぜひ、これってどういうことだろうっていう素朴な疑問とかあれば、ぜひ、できるだけお答えはしたいと思っておりますので、ぜひお問い合わせください。
はい。はい、さあ、そして、次回はまた、ここから発展したお話がいただけるということですね。
そうですね。本当、実生活に困ったっていろいろあると思うので、その点を含めてお伝えできればいいなと思ってます。
はい、皆さんぜひ楽しみにお待ちください。さあ、今回も千秋さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。